今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しております。お話を伺いますのは学芸員の牧村陽介さんです。牧村さん、この時間どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も早速美術博物館の春草展示室、こちらにお邪魔しています。第27期春草と飯田の日本画家、まず入り口入ったところは春草の、
そうですね、はい、最初のところはねちょっと小さな掛け軸がかかっとるんですけど、これはね春草が息子さんの春雄さんに描いてあげた絵なんです。まだ春雄さん当時8歳で、ちっちゃい春雄さんに描いてあげた絵で、あの春雄さん自身もなんか武者絵とか描いてもらうような気持ちいたらこんな絵が出てきたんでちょっと悲しかったっていうのはそんなお話もありますけどね、子供相手にちゃんとね大人っぽいしっかりとした絵を描いてるっていう作品を言って、
タイトルズバリ竹林です。竹の子、さらに成長した竹、何か願いがあったんでしょうかね、お父さんからお子さんに。
そうね、すくすくともしかしたら育ってほしいって思いもあったのかもしれないですね。
入り口入った右手すぐ春草の作品があります。
そうですね、最初のところはいつも床の間風な展示をしてるんで、まあ、あの乾燥碑の中で飾るのにねふさわしいようなものを並べています。今回特にね春草のうちにずっと伝わっとった、すずりですね、それをちょっと展示しています。
それで入ってきて心落ち着くっていうこちらの効果ですね。さらに進んでいきます。一つ掛け軸があります。
これもね春草が描いたちょっと水墨画のねちょっと渋いやっぱり感じのね絵なんですけど、でも水墨の誇張子をねうまく使って、まあ雨上がりの様子なんですけどね、それを描いたものですね。
墨の黒一色なんですが濃淡がはっきりしてます。さらにその鳥が飛んでいることで空気が澄んでるんだなっていう感じがありますね。
そうですね、空気もそうだし、それから水のね木が映ってるところのね墨でわずかにしてるんだけど、なんかそういう雰囲気がねよく伝わってくる作品になってますね。
雨上がりを表現したタイトルは雨の後と書いて雨後、春草の作品です。さらに進んでいきます。色が見えてきました。春の暁、春行、春草の作品、こちらも、
はい、ここからは朦朧体の時期の作品を2点春草並べてますけど、まずは春行ですね、本当に朦朧体の典型的な作品で、輪郭線がほとんどないというそんなものになってます。
華やかすぎない落ち着いた空気を感じます。
なんとなくね、あったかくなってきた時期のね、雰囲気を感じる。それこそ春草、朦朧体時期に、まあ、空気の表現っていうのを大事にしたんですけど、ただ空気があるんじゃなくて、どんな空気があるのかなんていうのも、ちょっと考えてたのかなっていう作品ですね。
絵の中に身を置きたくなるようなそんな作品です。
そうですね、やっぱり写実表現っていうのを大事にして朦朧体を完成しましたのでね、まあ、そういう雰囲気になってもらえば春草の多分意図が一つね分かるんじゃないかというふうに思います。
もう南信州の桜はだんだんと進みましたが、飯田市美術博物館には春草の桜、こちら春行が咲いています。ぜひ皆さん足を運んでください。そしてもう一つ春草の作品、月下幽王、
こちらもやっぱり朦朧体の時期の作品なんですが、ただこの作品は少しね輪郭線ではないですけど、まあ、月の縁とかね鳥が佇んでいる場所のねそこにちょっとね明快な線が入っているので、少し春行とは異なった感じの作品ですね。
時代も違うんですか？
時代ほぼ一緒なんですね。でこの時期に、まあ、いわゆる琳派っていうね尾形光琳とか田原屋宗達が行ったね装飾絵画っていうのは江戸時代にあったんですけど、まあ、その魅力をまた自分の新しい絵画の中に、まあ、取り込んでいこうというそんな雰囲気が見える作品ですね。
描いてあるものの数は少ないんですが、それぞれデザイン性も高いですね。はい、
そうですね、琳派のその辺が特徴の一つなんですけどね、そこをよく、まあ、勉強してるのかなという感じがしますね。
同じ時代 明治34年の作品です。シュンさんのこの常に勉強している姿勢というのが2つの作品から感じられます。
そうですね、朦朧体の技法の方は西洋画 の、まあ、あの絵の具の使い方っていうのをあの日本画の中でどうやろうかっていうふうに考えた、それからもう一つこちらの、月下雄の方は、まあ、日本の伝統的な装飾画のあり方を自分なりに新しい技法の中で、やってみたという、そんな感じがありますね。
それぞれ見比べるのもとても楽しいです。月下雄を菱田春草のこちらも作品です。
今回は春草記念室なんですけど、春草の作品だけではなくて、まあ、飯田の日本画家ということでね、2人の作家の方をちょっと紹介するコーナーを作ってます。今最初ね、亀有隆さんですけど、はい、生まれてから120年という今年が記念の年で、あの下條村の、出身の方です。で春草の後に、まあ、日本画の世界で、東京の方へ出てね、日展なんか定展とか日展っていうので活躍するんですけど、まあ、大事な日本画の礎を築いた人の一人ですね。
昭和3年
そうですね、あの昭和の初め戦前から、まあ、また戦後の時代になってもね、ちょうどもう日本画が大きく変革していく時期なんですけど、その間に大変活躍した人ですね。あの絵の具も新岩絵の具というのが出てきて、新しいもっと発色のいいものが出てきましたので、すごく色の表現を大事にしている作品ですね。
生地とそれから山吹かな、生地の赤と花の黄色が鮮やかな緑の中に引き立ちます。
そうですね、やっぱり色の色彩の、ね、あの組み合わせっていうのをすごく考えている絵じゃないかなと思うんですね。
まずはお一人、亀割隆さんの作品です。続いて福陽悦雄さん。
福陽悦雄さんってくしくもですね、生まれた年も亡くなった年も同じなんですね。それで、今年が生誕120年ということになります。福陽さんは上下方ですね、の生まれでして、でこの方は大阪に出ましてね、その南画の世界で活躍をしたという人ですね。
あ、そっか、南画、はい、柔らかです。
そうですね、あの筆のタッチが柔らかでね、表現もちょっと自由度が高いかもしれないですね。
福代さんの作品には松と山葉と、
これはね、あの戦争が終わってすぐに描いたという作品なんですね。それで近くの神社のとこへ行って松を、まあ、観察をして、さらにまあちょっと多分平和の象徴のイメージがあるんだと思うんですけど、鳩を飛ばしてるという、そんな作品ですね。
近くで見てます。鳩のその姿もいいですね。けなげですがまっすぐ飛んでいたり、松も柔らかなんですけれども、松葉やその松ぼっくりなんか木の表面もとても繊細です。
はい、あの元々は胸中の算数で自分の思いの頭の中あるものを描くっていうのは大事だったんですけど、この子になるとね、やっぱりそれを描くにしてもちゃんとものを見て描こうということで、あの実際に神社行って描いたっていうことですから、よく松を観察して描いてるので、その辺にリアリティがあるんだと思います。
春草から後の時代、戦前からそして戦後へと続くこの時代に作品を残したお二方です。日本画の中ではこの功績としてはきっと大きなものがありますか。
はい、なんといっても春草の後の時代の、まあ、日本画のここに飯田っていうところはすごく日本画が盛んなところなんですけど、そのまあ基盤を築いた人と言ってもいいかと思います。亀有さんはその後に出てくる棚田大成さんだとか中村進さんだとか、そういう方々にいろんな先生を紹介したりしてくれた人ですし、福江さんは福陽さんでね、あのこの後に続く人が、まあ、片桐白斗さんなんていう方もいらっしゃって、まあ、南画の世界ですごくあの大事な仕事をした人ですね。
今年生誕120年のお二方の作品です。今回菱田春草常設展示室こちらにありますので、お二人の作品もぜひゆっくりご覧ください。今回の飯田文化の風です。春草と飯田の日本画家、こちらの作品をお話を伺ってまいりました。牧村さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにどうぞメッセージをお願いいたします。
はい、今あの、ね、世間の方ではあのコロナとか、ね、あの緊急事態とか言ってですね、なかなか遠くへ行っていろんな美術品を見る機会も、ね、少ないかもしれませんが、まあ、地元にもね、あのちょっとゆっくり過ごしていただいてね、美術品を見る場所がありますのでね、まあこういう時なかなかね、心穏やかになれる時間が少ないかもしれませんけど、ちょっとでもこういうとこ来ていただいて、そんな時間を作っていただければというふうに思います。
今回の飯田文化の風です。飯田市美術博物館をお邪魔いたしました。お話を伺いましたのは学芸員の牧村洋介さんです。牧村さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。